第三章、接続詞、その一。
接続詞というのはですね、これは従属接続詞、遠い接続詞で二つの接続詞がありますけれども、接続の働きをするものを接続詞というと、ただそれだけの定義では接続詞というものは分かりませんけれども、接続詞というものは主としてですね、この接を導くということになっております。前置詞は句を導いた、接続詞は主として接を導くと。じゃあ接とは何であるかというと、文の中にですね、文と同じように、主語と述語動詞の形を備えたもの、これを他の S×V というものに結びつけるときに主として用いるのが接続詞なんですね。そこで、セクション1に接続詞と接と書いてある。次の文を意味の違いが分かるように和訳せよというこの例を用いて接続詞の働きを分析してみましょう。1番の A、 Tell me when the doctor arrives。 B、 Tell me when the doctor will arrive。 同じ補演ですけれども、上と下とは違います。Tell me when the doctor arrives と私は補演を強く読まなかった。 B は Tell me when the doctor will arrive と when を強く読んだわけはどういうわけかというと、上の when はお医者さんが着くと、その時にです。お医者さんが着いた時に私に教えてくださいと、こういう意味で、医者が着いたらと日本語で言います。たらというとみんな、if のように思うけれども、補演もたらと訳した。これが非常にうまい訳ですよ。着いたら教えてくださいと。これ未来でしょうが、ね。この補演は接続詞なんですね。つまり、the doctor arrives を tell me に結びつける働きをしているに過ぎない。で、しかも時を表す接続詞です。ところが B の方は、Tell me when the doctor will arrive。 今度は will arrive と書いてあって、 arrives って書いてないわけはどうかと。これが名詞説といい、上を副詞説というその区別になる根拠なんですね。つまり、上の場合は副詞説であるというわけはですね、When the doctor arrives というのは Tell という動詞を修飾している。で、時を表している。時、条件の副詞接中では、事柄が未来に関しても動詞は現在時制を用いるというのが法則ですから、アライブズになっている。ところが、下の方は、補演以下は、テルの目的語になっている。いつお医者さんが着くか、私に教えてください。補演以下は、直接目的語、ミーは間接目的語、第四文型になっております。名詞説です。名詞説や形容詞説の場合は、未来は未来です。ただ、副詞説の場合に限るわけで、補演のこの使い方に相違がある。これ、if の使い方にも相違があります。これ、3番目の A と B をご覧になれば、I'll study if it rained tomorrow。明日雨が降れば勉強しようと、お天気ならば遊びに行こうと。これは条件を示す副詞説だから、tomorrow があっても rains になっている。ところが B は I'll find out if it rain tomorrow or not。 これは or not はなくても構わないんですが、 if は whether と同じ意味で、明日雨かどうか私は調べてみましょうと、天気図を見てみましょうとね。この時は if 以下はかどうかをという find out の目的語ですから、したがって名詞説になる。名詞説の場合は未来ですから will rain になっていると。こういうふうな区別は非常に重要なんですね。で、2番目のところに次の各部の下線部と同じ意味になるように括弧の中に適当な語を入れようという練習問題が出てますが、これ何のためにこんな練習をするのかと言いますというと、同じ内容を句で表しても節で表しても同じになるということを知ってもらいたいと。例えば1番の You should speak in your friend's absence。友達の不在においてなんて訳したらダメなんです、これ。友達がいない時にはです。いない場合にはと。あれ、いない時には、あなたは口を聞くべきだと。いない時に喋るべきだと。この場合の in your friend's absence というのは、when your friends are absent と同じ意味になる。 形は違うけれども内容は同じなんですね。したがって直訳は語訳なりという、これは私の信念なんですけれども、言葉だけ置き換えて、単語だけ置き換えて、あなたの友達の不在においてはなんて、そんな日本語を使わない。実は英語で書いても When your friends are absent となるんですから、訳すときは下のように訳す。日本語の言い回しとしては、この句を用いる、あるいは名詞なんかを用いる表現よりも、むしろ長々とですね、 S×V、 つまり節で表す方が普通なんで、そういうふうに訳すというと非常にうまい日本語になります。 On arriving in Tokyo、 同名詞に ing が来た場合はすりゃいいなやと訳すことになってますが、これはもう as soon as でもって書き換えればいいんですが、そうすると節になると。On arriving でしたら句になる。これは、前置詞句の種類ですね。On は前置詞ですから。で、同名詞が後に来ております。で、こういう練習をしてみるというと、つまり書き換えですね。書き換えをやりますというと、表現能力というものが増すばかりでなく、この英文和訳というものは非常にうまくなんです。言葉というものはパターンの塊なんであって、そのパターンを覚えない限り、言葉というものは決して上達するもんじゃないですね。で、3番目の問題に、次の各文の下線部と同じ意味になるように括弧内に適当な語を入れよう。これもまた同じ趣旨からできた練習問題ですが、例えば because of illness ということは病気であるからです。病気のためにということは because he was ill、 because he was ill というのを簡潔に表したときに because of という、 because of は前置詞句と言いますね。あるいは空前置詞とも言うね、ところが下の because he was ill の because は接続詞ですから、これは副詞節になると。で、こういう練習をしていただくと、今まで申したことでですね、節というものがどういう働きをするかと、あるいは句と関連づけてどのように勉強したらいいかということがお分かりだったと思いますので、4番5番6番以下、その応用問題が出ております。まずセクション2に節を形成する接続詞の整理と点検とありますが、これ大変よくできておりまして、こういう問題をたくさんおやりになるというと、接続詞の使い方がよくわかる。しかもこの日本語は非常に正しく訳しされていますから、この日本語と英語を対にして暗記をするようにしてもらいたい。例えば1番、 Please stop writing, the bell rings. ベルが鳴ったら書くのをやめなさい。これなったらのたらは、これはほえんですね。あるいはもしくはas を使ってもいい。これは時を示す接続詞ですね。When the bell rings, as the bell rings という。で、5番目の問題は、指定された文字で始まる語を入れよう。これまた、同じ、練習問題なんですが、ちゃんと B とか S とか A とかって書いてあるところが、これ勝手に使えないという。これは採点上こういう問題を出すと非常に楽なもんですからね。誰も彼を手伝ってくれないので、彼は音を上げた。この音を上げたなんて訳なんかうまいでしょう。He gave up because no one helped him で、 because を、理由の because をこの入れるんです。これ普通give up というと放棄するなんてね、訳します。ところがギブアップに降参するという意味がある。プロレスで使っているレフリーがギブアップ No なんて言うでしょう。あれがギブアップなんですが、これを音を上げたなんて訳は非常にうまいでしょう。この訳の上手なのがあったならば、それを利用してこの英文和訳に利用しようと思って、このテキストを使っていただきたい。で、6番も同じようですね。次の括弧に適する語を入れよう。書き出しが指定されているときはそれに従えと。もし彼がここに来ると約束したならきっと来るだろう。 If he promised to be here, he will certainly come、これはもう if を入れればよい。約束したならばですからね。これは書き出しのある場合とない場合がありますが、この5番目は書き出しの P って書いてありますね。 That he leaves this town at once, he shall be set free。 すぐこの町を出さえすれば釈放しよう。これ文語体なんですよ。 he shall なんて形はね、これはなんか、その裁判官だか治安判事だかなんかが言ってんでしょうけどね。これ P って書いてあるのは、provided that とか、あるいは providing that と、元来は、分子構文であったものがですね、接続詞になったもんですね。それから6番の S、 that she can't come。 もし彼女が来られないなら、もしなら if でいいじゃないかと思うけれども、 s と書いてあるのは suppose that とか supposing that といって、これもまた、分子構文あるいは、仮定法などから接続詞の働きをしたもので、特にこういったようなものを注意しておく必要があります。これ難しいですよ、5番目と6番は。7番は次の括弧内に適する語を入れなさいという問題ですけれども、私は20歳代だけれどもなんていう場合の I am in my twenties、 これはもちろんけれどもですから増でしょう。でその次です、 strange it may sound、 不思議に聞こえるけれどもという時に、これ増を入れることもできますが大抵は as ですね。 strange as it may soundas というのはですね、形容詞、副詞、無冠詞の名詞が来て s×v、 その前には真ん中に as を入れるんです。そうしますというと as は象の意味に 98% までは as の意味になります。ただし後の 2% はだからという理由を表す場合もありますよ。 strange as it may sound、 この7番は特殊構文で難しい構文ですから、これまただんだんと口頭になってくるとこれを覚えなければいけませんけれども、しっかり覚えていただきたいと。セクション3は様々な品詞になる語と、前置詞と副詞、接続詞。前置詞の中には副詞に用いられたり接続詞に用いられたりするものがたくさんあるんですね。したがってその区別はどうであるかということに気をつけておかなければなりませんが、この8番の各組の文を比較して太字の語の品詞を言い全文を和訳せよという問題ですが、この1番の A Put the book on the table、 この on は何であるかというと前置詞だって。なぜだというと the table という名詞が続いております。名詞の前に持ってきたものは前置詞ですから on the table は前置詞である。B. Put on your overcoat。 この場合の on は何であるかと、名詞の前に来てるじゃないかというけれども、実は put on でもって着るという意味なんですね。上着を着なさい、動詞に結びついている、これを副詞という。 Put on、 Put on your overcoat、 Put your overcoat on って言って後へ持ってきてもいいんですよ。 C. Just put it on、この on は何であるか、これまた副詞なんですね。 put on it とは言わないんです。先ほど put your overcoat on と言ってもいいと言った、これは名詞の場合なんです。後へ持ってても前へ持っててもいいんです。ところが認証代名詞が動詞と副詞の間に入れるけれども後へは来ないんで、 put on it とは言わないんです。 put it on と言わなければならない。これ大変重要なことですよ。例えば電話をかける、コールアップなんて言いますけども、コールヒムアップとは言うけども、コールアップヒムとは言わないんですね。名詞の場合はコールジョンアップと言っても、コールアップジョンと言ったってそれは構わないですね。これ3番目がこれ重要なんですが、 wait till she comes back、 wait till 5 o'clock とありますね。で彼女が戻ってくるまで待っていらっしゃいという、この till she comes は till は接続詞、ところが till 5 o'clock というと5時まで待ってらっしゃい、この場合は5 o'clock は名詞ですから前置詞になる。でこれに関連してですね、 till と by の区別というのは非常に重要で、例えば come back by 5 o'clock、 5時までには戻ってらっしゃいよという時は by なんです。で5時まで待ってらっしゃいという時は till なんですね。 till は継続、 by は期限を示すなんてこともよく覚えてないといけません。それから before の用法と、これみんな同じような用法ですから、前置詞、副詞、接続詞の区別しっかり覚えておいてください。
これでこのディスクを終了します。